ヒゲフレディです。メッセージは発信音の後にどうぞ。
皆様からいただきました留守電メッセージをご紹介する番組留守フレディの時間がやってまいりました。雨が降っておりますね。今連休みたいです。月曜日体育の日、体育の日かな。昔は体育の日というと10月10日と決まっておりましたが、最近はなんかこう連休になるようになるようにということで、日曜日にくっつけて、移動しちゃうというね。毎年毎年何々の日というのが、今年は何月何日、みたいに移動するようになっちゃいましたね。やっぱり体育の日は10月10日であってほしいなという気がするわけですが、雨の音、それからこの建物の向こう側、今地下鉄が走ってます。地下鉄が走ってるのが見えるっていうのもまあ不思議なもんで、この辺り地下鉄が地上を走っておりましてね、目の前の建物、取り壊し作業がずっとこの夏行われてたんですけども、取り壊されてみると、うちから地下鉄が見えるようになったと、また走っていましたね。そして取り壊しの後、建物を今建て始めてますけど、トントントンなんていう音が聞こえてきてね、予策を歌いたくなっちゃうような感じですが、とりあえずノイズが大きいのでちょっと窓を閉めておきます。そんなわけで、本日は留守電がなんかこういっぱい溜まってまして、こんな無駄話をしている暇はないぞと、トントントンと予策を歌いながら、進めないと大変なことになりそうです。30分を超える番組になっちゃったりするような予感がもうすでにしておりますが、では早速行ってみましょう。一発目はこちら。
あ、もしもし、タントビです。ちょっとツイッターでですね、虫博士さんが、そういえば最近、ガチャさんが見てないと、見てないという言い方言いませんね、声を聞いてないと、どうも、ルシフレンディにも出てませんし、皆さん心配しておりますので、ガチャさん、この音声を聞いたら、一回ルシフレンに電話をしてください。虫博士さんが心配してますよ。ということで、虫博士さんの代理で、私、タントビが代わりにお電話をさせていただきました。そういえば、今年、はじめ、いつもだと毎年、昭和荘にずっと閉じこもっていらっしゃる、有名な方が、今年はまだ一回も留守筆に出ていませんが、その方、昭和荘から出ていったんでしょうか、それともこもっているんでしょうか、ちょっと私、そっちの方も心配しております。それではまた、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、うち。
そういうわけで、タントビさんからいただきました。そういえばガチャさん、最近留守フレにメッセージくださいませんね。去年あたりはまたガチャさんかっていうぐらい、ガチャガチャな日々が続いておりました。今年は一本もですね。あとは昭和荘の、おそらく今タントビさんがおっしゃってたのは F1 さんのことだと思われますが、そういえば F1 さんのその後、昭和その中でどんな暮らしをなさっているのかというのが途絶えておりますね。本当に心配です。後日談ですが、ガチャさんはどうやら生存が確認された模様です。実はこのタントビさんのメッセージ、 いただいたのが6月の中旬ぐらいだったと思います。そろそろ4ヶ月前ということになっちゃいますね。今いただいたメッセージの中では、ガチャさんはどうしてらっしゃるんだろう、昭和層のあの方はどうしてらっしゃるんだろうと、心配なさってましたが、この4ヶ月の間に、事態は、思わぬ方向へ転がりまして、今となってはこのメッセージいただいたタントビさん、今頃どうしてらっしゃるんだろうという皮肉なもんでございまして、インターネットの世界からタントビさんのポッドキャスト、これがまあ忽然と消え、タントビというお名前をもうお見かけすることができなくなったと。今どんなお名前でどこで活動なさっているのか、もしご存知の方がいらっしゃったらご一報いただきたいというふうに思います。さて、次のメッセージはこちら。
はい、皆さんこんにちは、ルスフレディの時間です。じゃね、なんか全然なんか喋ること用意し、まともに用意してなかったからグダグダですけども、おはようございます。モコモコボイスの鶴丸です。いつもお世話になっております。今日はもちろん告知にやってまいりました。まずですね、二つあるんですけど、プレゼント企画ですね。プレゼント企画。二つもプレゼント企画。ただで、プレゼントがもらえるという企画なんで、ぜひぜひ皆さんご応募の方よろしくお願いしてます。はじめにですね、まず紹介いたしますのは、酒とダーツの、酒とダーツ、ちょっと待ってね、今ね、見ますね。どうもね、正式な名前が、酒とダーツ F1 ダーツリザルト、ポッドキャスト版というね、すごく素敵な大阪の、声の持ち主の F1 さんがですね、また遊びに行った、海外ね、また遊びに行ってました。すごい上空からのね、写真とか、いろんな、もうブログの方に掲載してありまして、非常に楽しませてもらいましたけども。そんな F1 さんがですね、またまた、たくさんのお土産をですね、引っ提げて、日本に、帰国しました。そんな方々が、いつも行っている、つまるカップというですね、プレゼント企画があります。まあ、その名前の由来等々はちょっとめんどくさいから走りますけども、とにかくですね、酒とダーツで、検索するとですね、Google で検索するとですね、一発で酒とダーツの、F1 ダーツリザルトっていうのと、あと、ポッドキャスト版っていうのが出てきますんで、そのポッドキャスト版の方を開いていただきますとですね、鶴丸カップ2010 F1 シリーズというのがありますんで、そちらの方のコメントの方にですね、私もエントリーしますという一言を、書くだけでですね、応募の方が完了いたします。ぜひ皆さんもですね、こぞって応募していただければと思います。なんとなく8月入る頃まで、募集をしてますよということなんで、ちょっとロングというか、まあなんとなくちょっと弱気な F1 さんですよね。ここのところちょっと音声も、全く上がってなかったんでですね、その辺ちょっと弱気になってるんだかと思いますけど、まあしっかり F1 さんのファンはね、根強くいると思うんで、ずらずらずらっともうコメントの方が、入ってくるんじゃないかなとは思いますけども、そんな感じでですね、皆さんもこぞって、今回はすごいですよ、内容濃いんでですね、音声の方を聞いていただければ、どんなプレゼントがあるか、内容の方はわかると思いますんでですね、皆さんもぜひ、こぞって応募していただければと思います。で、もう一つですね、本家本元の、鶴丸カップを、開催している、道の途中でというですね、稲あもさんがですね、主催している道の途中でというポッドキャスト番組があるんですけど、こちらの方でもですね、プレゼント企画、鶴丸カップが開催される予定であります。こちらの方はですね、94回目、新年のご挨拶というね、まあ、めちゃめちゃ遅い新年の、挨拶の音声ブログが上がってます。こちらの方でですね、まあ、プレゼント企画として買ってきたんじゃなくて、ないんだけど、お土産として買ってきたものがあるから、誰かね、手を挙げる人がいれば、こちらもまた弱気な発言でですね、 スマークカップやろうかどうしようかなみたいな感じになってますんで、これもぜひ皆さんコメントの方いただき、入れていただければですね、こちらの方に、自動エントリーされることになりますんで、ぜひぜひこぞって、コメント、いたずら書きをしに行っていただければななんて思います。二つ、一応告知は終わりました。そして、これはもうすでに遅れると思います。これはもうすでに遅くなっていると思いますけども、今日が、2010年7月の16日なんですけども、明日ですね、明日、名古屋のアップルストア栄店で、何時かな ?5 時からだったっけな、ポトフさんがですね、マイカップオブティーのポトフさんがですね、そこでワークショップを行います。そしてですね、その後に、PCBC の最終回が、TP さんによって行われます。で、もちろん、夜の方の飲み会も用意されております。まあ、もっとも、夜の方の飲み会だけは有料で、自腹を切ってもらわなきゃいけないんですけど、前二つの、ポトフさんの方のポッドキャストナイトだっけな、ポッドキャストナイトと、PCBC に関しては、Apple Store に行くだけで、参加できるんで、まあちょっとお時間がある方は、名古屋栄 Apple Store の方に回っていただければなと思います。私も、現場に駆けつけたいなと。特にポトフさんの方がね、非常に前々から行きたいな行きたいなと思ってなかなか行けなかったんで、今回は本当にね、ポトフさんと、ごめんなさい。ポトフさんの方の本には行きたいなと思います。今、私のあくびにつられてあくびしてる人、喉仏見えてますよ。以上です。もこもこです。鶴丸でした。
あ、喉仏見られちゃった。そんなわけでね、鶴丸さんからいただきました。こちらが7月の中頃ですか7月の中頃にいただいたメッセージでございまして、F1 さんのやってらっしゃる鶴丸カップこのプレゼント企画、本来ならばもうとっくに締め切られ、そして、当選者が発表され、当選者のもとには商品が届けられといったことがもうとっくに、住んでるはずですが、これどうなってんでしょうか、 F1 さん。いまだに、抽選が行われたという話も聞いておりませんし、もちろん商品が誰かの手元に届いたという話も聞いておりません。もしかしたら秘密裏に行われ、もう過去の話となっているのかもしれませんが、どうなってんでしょうね。もしかしたら未だに鶴丸カップ締め切られてないのかもしれませんので、今からでも遅くないかもしれません。駆け込みで、鶴丸カップ応募なさってみてはいかがでしょうか。そんな感じでございます。稲穂さんの道の途中での方の鶴丸カップの方もまだそういった噂は聞いておりませんね。まだ行われてないみたいでございます。唯一もうすでに行われた企画、こちらが TP さんの PCBC とポトフさんのポッドキャスティングナイト、こちらの方は、僕も行ってきました。そこで鶴丸さんにもお会いしました。楽しかったですね。そうそう、昔話になっちゃいますね。もうね、どのくらい前、3ヶ月近く前の話ですね。暑かったなあ、あの時は。もう真夏の天気のいい日でね。どんだけ留守電メッセージを寝かすのよという話ですよね。つまり先ほどのタントビさんのメッセージが6月の中頃、で今10月の9日ですね。もう4ヶ月近く寝かせてしまったわけでございまして、もういい加減ね、ほこりかぶっちゃってるし、その間、僕はフレディオの中で一言も喋っていないというね、 それはもうろれつも回らなくなるわと、言葉も出てこんわと、まあ、それは以前から似たような状態でしたけどもね、まあそんな感じで、どうもすいませんこのお二方のメッセージをこんなに寝かしちゃって申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいです、かと思いますと、つい先日、昨日か一昨日かな、そのぐらいにバタバタバタっとこうまた留守電が入りまして、まあそのことによって今回じゃあということで、じゃあっていうのも失礼な話ですけども、久々に腰を上げて、こうして、IC レコーダーに向かって喋っておる次第でございますが、まあありがたいことでございましてね、4ヶ月寝かせたかと思うと、また留守電に入れてやろうじゃないのと言ってくださる方もいらっしゃり、まあこれはとにもかくにも聞いていただきましょうか。まずはこちらでございます。
はい、こんばんは、はじめまして、こちらでは虫博士と申します。ヒゲさんはあれですか、最近はフレディをやらないんですか。最近はあんまり更新されていないですよね。楽しみに待っているんですけども、まあ、ちょっとガチャさんっぽく話してみたんですけども、こちら、虫博士ですけども、虫博士はバイオキャストっていうのをやっておるわけですけども、もうすぐ100回目を迎えるということで、皆様からの、タイトル、コールなんかを募集しておりますので、ぜひお知らせいただければありがたいと思っております。他に何かあったかな？まあそんなところですね。それに伴いまして何かプレゼントでもしようかなと。何をプレゼントするか考えておりませんが、そんなことも考えておりますので、ぜひ、タイトルコールを送っていただければなと思います。で、虫博士じゃなくてバイオキャストで、ひらがなバイオでキャストがカタカナで検索してもらえると、大体見つかるんじゃないかと。一番上に来ませんけども、そんな感じで、よろしくお願いいたします。では、ヒゲさんのお声を聞けることを楽しみにしております。ではまた、さようなら。
そう言っていただけると嬉しいですね。というか、まあそういう、お声に背中をポンと押されて、今回こうして、マイクの前に立って、立ってはいない座っておりますが、虫博士さんといえばね、もう最近はすごい勢いで配信を続けてらっしゃいますね。バイオキャストというねポッドキャスト、密かに楽しませていただいてます、まあ片や4ヶ月近く眠りについたポッドキャストがあるかと思えば、1年足らずで100回の配信をするポッドキャストもあり、なんだかね、栄枯盛衰、上者必衰の断りを表す。まあいろいろありますね、光と影。いや別に4ヶ月間が空いたからってね、暗黒の時代に突入していたわけではございません。はい、まあ虫博士さんといえば、昨年2009年のこれも PCBC の夏の陣、サマーツアーの、道頓堀じゃなくて、御堂筋じゃなくて、なんだ、どこどこ店、どこ店でしたっけ、心斎橋店で行われた PCBC サマーツアーの時に、初めてお会いしまして、実話が多いですね実は虫博士さん、アメリカに在住でございまして、どこでしたっけ、ボルチモア、最近引っ越されたんですよね、お引っ越しをされまして、アメリカにお住まいで、アメリカからバイオキャストというポッドキャストを配信なさって、結構面白いですよ。 独特の語り口、ね、最近ではBGM をバックにおしゃべりになってますけど、僕は引っ越しをなさる前に、外録でやってらしたあの雰囲気は好きですね。といってももうあの雰囲気はもう二度と出せないわけで、あの雰囲気でもう一回お願いしますと言ってもちょっとそれは無理な話かもしれませんが、タイトルコールを募集なさってるようですよ。もうすぐ100回ということでね、この機会にバイオキャスト聞き始めて、タイトルコールも送って、うまくいけば、プレゼントもいただけるらしいので頑張ってみてはいかがでしょうか。僕もタイトルコール、まあ、サウンドロゴみたいな感じですかね、サウンドスティッカーみたいなね、のちょっと送ってみましょうか。送ってみましょうかっていうか、ここでやりましょうかね、ここでやりますんで、虫博士さん、ここのところ直近直近とつまんでいただいて、もし採用ということになったら、このフレディオの音声ファイルからここのところだけ抜き出して、バイオキャストのところでこう流していただけるとありがたいなっていう、すごい手抜きですけどもね、ではやってみましょうか。虫博士の声が小さいバイオキャスト、はい、こんなものでいかがでしょうか。最初のふーんっていうのは蚊が飛んでる感じですね。虫博士さんは吸血昆虫を専門に研究なさってますんで、まあ一応その辺もこう絡めながらねこれ説明が必要なことをするなっていう話ですか、どうもありがとうございました。次にお会いできるのはいつでしょうね。もし日本にお帰りになることがありましたら、一声おかけくださいと言っても、まあ気軽にね会いに行けるようなところじゃないかもしれません。大阪だったり東京だったりするかもしれない。もし名古屋にお越しの際には、何かね、名古屋ならではの吸血昆虫でもこうご用意して、昆虫って言いそうになっちゃいました。おもてなしさせていただきたいなと思いますけども。いや、さてはじゃない。さて。次の、留守電話はこちらでございます。
もしもーし。
何？
何
でもいい。
もしもーし。シルです。
名前を言うな。
なんで？名前なんでもいいよ。
はい、というわけで、つるさんからのメッセージは、名前を言うな。まあ、一応P 入れときますからね、どうもありがとうございます、続きましてこちらのメッセージでございます。
鶴丸です。
あ、どうもどうも。
先ほど娘が、はい、本名をルスフレの方に入れてしまったんで、
言っちゃいました、
申し訳ない。
いえ、
ルスフレ史上 初になるかと思うんですけども、ああ削除の方に入
れ
ます。
いや、それはしません。
本当こいつバカ娘だから、
どうしたの、
日本語が全く分かってない、
ね、いえいえいえ。
じゃあ、今娘とかあります。
はい、
どうも。
どうも、
バカ娘です。
バカヒゲです。
最近寒くなりましたね。
本当ですね。
元気ですか？
ああ、まあ、ぼちぼちと。
どうしてますか？
なんとかやってます。
ひげを生やしてますか？
ああ、それは生えてますよ。
たまに遊びに来てください。
はい、わかりました。
あ、そうそうそう。
はいはい。
今度ですね。
うん。
お父さんがね、
はい、
オートバイのね、うん、大きい免許を取るんです。
なんとまあ。
いよいよハーレーですよ。
それはどうかな。
わかりないんだけど、まだ。なんとかヒゲさんの方から、
うん、
お父さんのお母さんに、
おばあちゃん、
ハーレー買ってくだ、あげてくださいって、お願いしてください。
いやだね。
よろしく頼みます。
いや、それはお断りする。
お父さんがハーレー買ったら、
うん、
一緒に乗って、ヒゲさんと暮らしに行きたいと思います。それでは、
あ、では、
もこもこボーイズのつるまるでした。
あなたが
以上。
はい、はい、どうもありがとうございました。なんか二人羽織みたいなメッセージをいただきました。鶴丸さんの名を語った女性から留守電でしたけれどもね、なんかバックで鶴丸さんにそっくりの声が聞こえていたような気がします。すごくこれアップトゥーデートな内容でしたけれども、見事本日2010年の10月9日土曜日、鶴丸さんバイクの免許を取られた模様ですよ。合格なさった模様ですよ。どうやら、さっきツイッターにそんなようなことが書いてありました。おめでとうございます。まああとはあれですね、バイク、その大型バイク、ハーレーデビッドソンを買う許可を奥様にいただくだけという状況になっておりますけど、そこのところが一番難しいわけでございますね。つい先だって、もう先だってっていう言い方もなんかすごく年寄り臭くていいですね。もう1ヶ月ぐらい前ですか、ハーレーダビッドソンを買うという手付金も払ったということが奥様にバレて、まあ、実はその鶴丸さん内緒でね、全てのことを進めて、まあ、前回名古屋の PCBC に鶴丸さんがおいでになった時にその事実を知ったんですよ。まあ、鶴丸さん、バイクをね、まあ、元々乗ってらっしゃって今乗ってらっしゃるのは 250cc かな。で、たまたまハーレーをの中古車を扱っているお店に行ったら、なんかビビビッとこう目が合っちゃってね、そのハーレーとね、よしお前を買うと大型の免許も持っていないくせに、買うと言って手付金を払うだの払わないんだとというようなね、もう買うこと決めちゃって、で奥さんに内緒で、バイクの免許を取り始めると、教習所に、ね、会話始める、順序が逆なんですよね順序逆、まずは免許を取る、奥さんと、相談してバイク買いたいんだけどいいかなという話をする、そしてバイクを買うと、そういう順序で行くべきものを、バイク免許奥さんという順序で行こうとするから大変なことになるわけでございまして周りの ものがヒヤヒヤしましたよ、鶴丸さんのツイッターにはまあそんなわけでね、今回まあとりあえずバイクは買うかどうかは棚の上に上がった状態のようですけども、とりあえず免許だけはお取りになったみたいで、おめでとうございます。あとは奥さんをなんとか陥落してですね、バイク購入にこぎつけ、そして娘さんを後ろに乗っけて、いろんな各地に遊びに行くというような手順となっております果てさてうまくいくでしょうか。鶴丸さんと娘さん、これ、何番目の娘さんですかね。鶴丸家には娘さん5人いらっしゃいますけど、一番下の娘さんですかね。どうもありがとうございました。まあそんなこんなでございまして、本当に久しぶりにルスフレディをお送りしました。最初に喋り始めた時のテンションと今とどうですかね。少し乗ってきましたかね。ちょっとこうノリが蘇ってきましたかね。相変わらず神々ではございますが、まあ寝かせてしまった期間という意味では一番長く今回、寝かせましたか。寝かせましたね。4ヶ月近くというのはすごい記録でございまして、これを塗り替えるように頑張りますというわけにはいかないので、まあ、これは塗り替えないようにできればしたいなと思いますが、まあいつか塗り替える時が来るのかもしれませんまあそれはそれ、これはこれまあ寒くなりますね。皆さん風邪なんかひかないように気をつけていただきたいななんて綺麗にまとめようとしていますけどね。あ、そうだ。 留守電の送り先をご紹介するわけで、フレディオのサイトを開いております。これ嬉しいことにですね、3ヶ月4ヶ月配信がパタリと止まっていても、ポッドキャスト登録者数っていうのはどうも減ってないみたいですね。これありがたいことですね。フレディオのサイトのね、右サイドバーのね、下のあたりに、フィードデータっていう、なんかこうブログパーツみたいなのが貼ってあるんですけどね、そこに毎日毎日、1日ごとのリスナー数の数がカウントされて表示されるところがあるんです。で、これを見てますとね、現時点では92リスナーズというのが出てますね。これが日によって違うんですけれども、だいたい80人台から多い時には110人台ぐらいまでこう上下するんですけれどもね、これは配信が3ヶ月4ヶ月ないからっつってリスナー数がゴンゴンとは言いませんね、ぐんぐんこう減っていくということがないのがありがたいなと、嬉しいなと、次の配信はいつかなと、登録を消さずに待ち続けてくださっている方が、まあ110人ぐらいですかね、マックスで120を超えたこともあったかな、まあ大体その120人ぐらいはいらっしゃるようでございます。まあこれがポッドキャストのいいところかなと思いますね。待てばカイロの日和あり。これ日和ですよ、今回のはね。はい、日和って何ですかね、よく分かってませんけど、まあとりあえず留守電の送り先はこちらでございます。一番簡単なのはスカイプを使っていただいて、このフレディオのサイトの中にあるコールミーというバナーをクリックしていただくのが一番楽ですね。これをクリックしていただきますと自動的にスカイプがパンパンパンと立ち上がって留守フレディにコールされると、自動的にね、これが一番簡単でございます。まあわざわざ ID を打ち込んでコールしていただく方はこちらの留守電専用スカイプ ID にお願いします。 FREDIOO フレディオあれ、お電話、携帯電話からも送っていただくことができるんですよ。お電話、携帯電話からこちらの留守電専用電話番号にお願いします。 050-5539-8623 050-5539-HELLO-23 まで、お気軽にどうぞ、いつ配信になるか分かりませんけれども、お気軽にどうぞ、そんなわけで、ございます。では今日は長々とお付き合いくださいましてありがとうございました。次いつになるか分かりませんけれども、またお楽しみにしてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。雨の音でさよなら。あ、地下鉄走ってる、地下鉄ね。そんなわけでございます。ではまた。